こんにちは、スムラジ第4回目の放送です。今回はですね、質問が結構増えてきているエレベーターについて話してみたいと思います。皆さんの知らないエレベーターの新常識なんかも語っていきますので、よろしくお願いします。スム
ラジ、はい、それではメールが届いてます。2020年5月5日名古屋市西区城西
ですね
城西4丁目の市営地下鉄のエレベーターに男性客1人が閉じ込められましたと。男性は約50分後に救出され、市の交通局によると、男性は地下1階のホームにあるエレベーターに乗り、地下2階で降りようとしたがドアが開かなかった。エレベーターは通常の停止位置を少し通り過ぎて停止しており、安全装置が作動したという。駅員から連絡を受けた保守会社の係員が扉を開けて救出した
、はい、ありがとうございます
ダメだ
いやこれね、まあ、読み方の話はちょっと置いといてエレベーターの話をすると、結構エレベーターの機能って誤解されてることが多いんですよ、
はい、
で例えばね、エレベーターって、わざと閉じ込めるようにできてるんです。
そうなんですか。
はい、っていうのは、日本のエレベーターって安全装置だらけなんですよ。例えばね、扉の開閉に邪魔になるものがなんかこう置いてないかとか、エレベーターがこ
う
上昇とか下降をしたりとかするときに、そのスピードは適切なスピードになってるかとか、カゴがずれて止まってないかとか、他に最上階とか最下階に止まるときに下がりすぎてないかとか上がりすぎてないかとか、モーターの負荷とか、あとは扉の近くに人がいないかとか、なんかものすごくセンサーがついてるんですね、
なんとなくイメージがつきますね、
で大体気づくのって重量センサーぐらいでしょ、乗りすぎですとか
って
ビーってなる
やつ、
だけど他にももういっぱいそういうセンサーがあって、でちょっとでも危険かもしれないと思ったらカゴを開けずに閉じ込めて、でメンテナンス会社の、作業員の人が来て、安全点検をして、大丈夫って確認するまで、開けずにそのままにしておくっていう風になってるんですよ。
あ、もうそれ決まってるってこと
ですか。そういう考え方でやってるんですね。
ちょっと このメールで私が分かんなかったのは、通常の停止位置を少し過ぎて停止しており、安全装置が作動した、この部分なんですけど、ちょっと意味がよく分からなくて、通常の停止位置を少し通り過ぎて停止、なんで、
ここは多分機械的なトラブルがあったんですね。
あ、これはもう機械のミスっていうかトラブルって思って、わざとじゃない、
わざとじゃなくて、本来止まるべき位置から少し通り過ぎちゃったと、っていうことで、なんか異常が起こってますっていうのをエレベーターが判断して、で、扉を開けないで、そのまま、次の動作に移ると何かさらにトラブルが起こるかもしれないから、もうずれた時点で、エレベーターを停止して、中の人も閉じ込めて、とにかくまず人間が目視で安全を確認してから中の人を助けようと、そういう考え方なんですね。
トラブルが起きた時はもう止まるように
大体なってますね。
なってるってことなんですね。
エレベーターに乗ってるとしますよね、で地震が来るじゃないですか、グラグラっと揺れたら、一番近い階に止まって、本当は1階と押してるんだけど、まだ8階かもしれないけど、また8階に止まるわけですよね、で扉を開けて、早く出てくださいって感じになって、で、その後エレベーターはもう機能停止するっていうことがよくあるんですけど、でも その時も例えばグラッと揺れてる時に、エレベーターが8階に止まらずちょっと下に下がっちゃったと、何かしらも壊れたかもしれないって判断して閉じ込めちゃうんですよ。
止まった階が分かったからって扉を開けたりはできないような
感じ。もうそれ絶対やっちゃいけないことです。無理やり開けるっていうのはもう一番危ない。
ちゃんと業者さんが来るまで待つ。
そうですね、
作業員の方が来るまで待つっていうのが、でも閉じ込められてる間ってすごい不安じゃないですか。
まあ不安になりますよね。
まず閉じ込められた時ってどういうふうにしたらいいのかって教えてもらっていいですか。
一番最初にやるのは、うん、各階停止ボタン1階から10階までやったら1から10ってボタンがありますよね、うん、とりあえず全部押してください、
はい、あそっか、うん、
まずは、うん、でそうすることによってどこかに止まって扉が開く可能性があります。でそれでも全く動かないようであれば同じそのエレベーターのパネルに非常っていうあのボタンがあるんで、うん、その非常ボタンを押してください。
うん、非常ボタンを押す前に各階のボタンを押す、
全部押す、
うん、あそれであの動くかどうか試すってことですか。それで動かなければ非常ボタンを押す。
そうです。
あ、
はい、で非常ボタンを押すと外部につながるんですよ、
うん、
でマンションの場合は大体エレベーターのメンテナンス会社です。どうされましたとかって声が聞こえてきますから、うん、そこで状況を詳しく説明してください、
うん、
そうすると大体20分ぐらいで作業員が到着する、うん、する予定です。
20分、
大体。
うーん、
ただこれが例えばなんだろう、すっごい広い範囲で地震が起こったりとかしたらあっちもこっちもエレベーターが止まっちゃうから、
うん、
エレベーター の, そのメンテナンス会社の係員っていう、うん、人数決まってるから、うん、もうちょっと時間がかかることがあるかもしれません、うん、ただねこの20分って言っても実際結構長く感じることが多くて、
うん、
僕はあのデベロッパーの時に実際にあったクレームで、1時間以上も、ね、閉じ込められた、
うん、
でどうなってるんだっていうクレームがあったんですけど、あのエレベーターの中にはあの防犯カメラがあるんで、防犯カメラ見たら、まあ、ガツンと止まる瞬間で、うん、救助されるまでの時間って20分ちょっとだったんですね、
はい、
だけど中にいるから
もう長く感じますよね、
怖くて不安で
そうですよね
っていうこともあるんでね、まあまあ、だからあの落ち着いて待っていれば必ず助けが来るんで、
うん、
あの安心してっていうの言い方も変だけど、
とりあえずあのあれですよね、会話はつながる、非常ボタンを押せば会話はつながるし、うん、監視カメラでも監視して見てくれてる、
あ、うん、監視カメラで単に録画してるだけの時もあります。
あ、そうなんですね、うん、ずっと絶えず見てくれてるわけではないんです、
ね、
あ、そうなんだ、
まあ、そういうところもありますけど、うん、マンションだとほとんどないんじゃないかな。
トラブルがあるとエレベーターが落ちたりするってことはないんですかね、ロープがこう切れちゃう、
例えば地震とかでガーンと止まりましたってこう揺れてます、
う
ん、ロープが切れてストーンと下に落ちないか、
そうそうそうそう、
これねあの、うん、ハリウッド映画ですごくそういう場面があるじゃないですか、
よく見ますよ、
ね、スピードってあの映画だと、
うん、
カゴの上に爆弾つけて爆発させるとロープが切れて落ちるとか、うん、あなたが好きなシカゴファイアとかでも、うん、あのエレベーターが落ちるのを一生懸命助けに行く場面があったりとか、
うん、よく見ますそれ本当に
だけど、これアメリカのエレベーターはどうも起こるらしいんですよ。
あ、じゃああれはあんなが嘘じゃない話、
そうそうそう、うん、で日本のエレベーターはあのだいたいメインのロープってあのカゴを吊ってるメインのロープって3本ぐらいあるんですけど、うん、3本全部切れても落ちることはないんです。
なんでですか。
さっき速度が速くなりすぎると、止まるっていう話したじゃないですか、
うん、
で下降速度が上がるとピタッと止まるんですけど、実はカゴの両サイドにガイドレールがあって、
うん、
それがブレーキになってるんですね。
へえ。
だから一定の速さになると、うん、その脇のガイドレールがガチャッとあのカゴを挟むみたいにして止めちゃうんですけど、だから当然だからワイヤーが切れると落ち始めるから、
うんうん、
横のガイドが箱をガチンと掴んで止めちゃうんですよ、うん、
あ、じゃあロープが切れても横の、うん、ストッパーみたいなので止めてくれる、
うん、そう、はあ、だからまず落ちるっていうあの人が乗るエレベーターはね、
うん、
あの荷物用は分かんないです、
うんうん、
給食センターって言うと今分かんのかな
昔小学校の時ありました
そうあのこう食材をこう運ぶような、
うん、
ああいうエレベーターは、うん、どうか分かんないけど、うん、人が乗るエレベーターってのはもう安全基準でそういうのつけなきゃいけないから、
うん、
全部ロープが落ちてもまず、うん、ロープが切れても箱が落ちるっていうことはありえないです、う
ん、あ、なんかちょっとすごい安心しましたねあと一つちょっと聞きたいんですけど、あの中の空気ってなくなったりしません、うん、
エレベーターのカゴの中
の中の、
うん、基本的に中は常に換気されてるから空気がなくなるってことはないんですよ。これちょうど最近コロナウイルスが流行って、
うん、
でエレベーターにこう相乗りすると コロナに感染するんじゃないかとかって言われたんですけど、大体中が絶えず換気してるんで3密、密閉ではない、密室であるけど密閉はされていないということで、そんなに気にしなくていいんじゃないですかっていうのが、だって専門家の意見でいっぱい出てましたね。
あ、そうなんですね、
で停電になったら換気されないんじゃないかっていうのもあるんですけど、大体のマンションのエレベーターって非常用電源がついてるんで、それは何日も閉じ込められれば別ですけど、20分とか1時間とか閉じ込められるぐらいで、空気がなくなる、換気が止まるっていうことはまず普通はないですね。
あと携帯電話の電波っていうのはエレベーターの中ではつながるんですか？
つながるエレベーターとつながらないエレベーターがあります。だ結局建物のどの位置にエレベーターがあるかでちょうど電波が遮断されてるっていう場合もあるし、
Wi-Fi つけて
そう、実際そういうのは必要になるかもしれませんね。だから例えば、同じエレベーターでも、ドコモはつながるけど au はつながらないとかっての十分に起こり得るし、その逆もあり得るし、そういう懸念はいろいろあるけど、言っても大体20分ぐらいで大体来ます。すごい、あちこち止まってた、でも1時間とかかかる例もあるかな、さっきの方も50分でしたよね、最初のニュースの、
そうですね、
多分駆けつけたのは20分で、それから20分とか25分で来て、残りの時間は救出にかかった時間だと思うんですよね。
先ほどエレベーターの機能は誤解されてるものが多いって言ってましたよね。それちょっと教えてもらっていい？
あと例えば映画なんかでよくある閉じ込められたら天井の点検口みたいなやつをパカッと開けて、エレベーターのカゴの外に出るっていうのよくやってるじゃないですか、あれはできません。
嘘でしょ？
エレベーターのカゴの上って、いろんな機械があるんですよ、だから、まず見てもらうと分かるけど、点検口とかそういう上に開くものがないです。
よく見ますよ、天井から脱出するの、
映画ではよくあるんですけどね、
あれじゃあ嘘ってことですか？
日本のエレベーターじゃありえないですね。私はエレベーターの天井に乗って中点検するのに移動したりとかしたことあるんですけど、カゴの上に立つのもどこに立っていいのっていうぐらい足の踏み場もないですから、いろんな機械があって、とにかくね、閉じ込められたら勝手に出るっていうことをこれはもう絶対ダメで
動き出すかもしれないし、
そうなんです。自動復旧仮診断装置っていうのがついてるエレベーターだと、止まってる間にエレベーターのコンピューターが自分で診断始めて、問題ないと思ったらまた動き出すようになるんですよ。そういうことをしてるエレベーターもいるから、勝手にドアを開けるとか天井をつついてなんかどうにか出ようとかってするっていうのは単にエレベーターを壊す行為だし、下手すると救助に来た人が余計に時間がかかるかもしれない。
それに余計なことしたから損害賠償とか取られたりとか
ありえますよね。
することもありえるかもってことですね、
この人壊しちゃいましたっていうのが分かれば
何もしないっていうのが正しい選択。
何もしないでじっと待っててください。その場合ね、だから一番の天敵って多分トイレなんですよ。
私なんか知ってます。なんか私この間デパートで見たんですよ、あれでしょ。
何を見たの？何を見たの？
エレベーターの中にこんなところに椅子があるっていうのがあったんですよ。
あ、エレベーターの中に、三角形の椅子、
そうそうそう、なんか多分それだと思う。なんかそれが絶対に何かしらトイレになるっていうか、
あれはトイレになりますね。
あ、やっぱり
多分今聞いてる方何言ってるかさっぱり分かんないから少し要約すると、エレベーターの、四隅のうちの一つに、三角形の椅子みたいなやつがあるんですね。
ありました、ありました。
で、それ何かっていうと、閉じ込められた時の非常用のものが入ってるんです、で、何が入ってるかはそのエレベーターによります、マンションでも高級物件だったら椅子になってるのあるし、あと単純に三角形の箱みたいなのがついてるのもあるんですけど、そこの中に飲料水入れてたりとか、あとタオルが入ってたりとか、物件によってはね、携帯電話の充電器が入ってるなんてのも見たことあります。で、その中に簡易トイレっていうのも入ってます。
でもここでする勇気はない
そうだからあの私は大体エレベーター乗るときって大体事前トイレに行ってるんですよ。
あ
いっぱい閉じ込められた事例見てるから大体トイレに行ってから行くようにしてるんだけど、まあ20分間どうかしたら1時間我慢しなきゃいけないかもしれない、うん、
だって監視カメラで撮られてるんでしょ。
あだからあの、うん、ねあの椅子になってるパターンタイプのやつは大体あのこう隠れるように、うん、隠れるようなスクリーンも一緒に入ってます。大体
スクリーン、
スクリーンっていうか、ね、あのビニールシートみたいなやつが入ってて自分を隠すことができます
あなるほど、やっぱり、ねうん、そうですよね。
そういうのもあるんで、うん、あの一応なんとか持ちこたえるようなための器具は あります
皆さんね、トイレあのエレベーターに乗る前はトイレこれ
っていうのもまあ一応気をつけた方がいいのかなと僕は個人的に思いますけどね。
うーん、あとなんかあります、誤解してるようなものって。
まあ一番大きいのはさっき最初に言ったそのエレベーターの閉じ込めっていうのは、これはもう事故じゃなくて安全装置として働いてるっていうのが大きいですね。うん、うん、あのエレベーターに閉じ込められたからエレベーターの欠陥だじゃなくて、うん、あなたを守るために閉じ込めたんです、うん、
これもっとなんか声高に言うべきじゃないです
か。声高に言った方がいいですよね。これね、何度かエレベーターエスカレーター協会に打ち合わせやった時に、そのデベロッパー時代ね、うん、その話はしたことあるんですよ、
うん、
あなた方がもうちょっとアピールしないから、うん、あの閉じ込めイコール欠陥だって言って、あのデベロッパーのアフターサービスセンターにいっぱいクレームが来て、うん、デベロッパーからエレベーター会社にどうなってんのっていうクレームが行って、みんなで大変な思いしてるから、うん、いやそもそもこれがあの安全装置なんです、皆様の安全を守るために一時的に閉じ込めをやって、うん、安全を確認した上で救出するっていうような流れになってますっていうのをもっと言いましょうよって言ったら、エレベーターエスカレーター協会もおっしゃる通りです、
うん、
って言って、なんかあのウェブサイトとかに載っけてる時期ありました。
うん、でも全然伝わってないです、う
ん、だってその後あのなんだ東京で地震があって、あの長周期地震であちこちエレベーターが止まった時に、うん、エレベーターエスカレーター協会の方々お詫びしてて、テレビで、
うん、
それお詫びじゃないだろうってそれ見ながら思ったんですけど、
うん、
だからあんまり広まってないですよね、この件は、
うん、
だからこれ聞いた方はちょっとそれ頭に置いといてほしいんですよ。
でみんなに広めましょう、
うんね、それがいいですね、
うん、こんなもんなんだよって、ね、
う
ん、
そうですね、
今日のまとめ、
まとめ、はい、うん、
大事なところをちょっと教えてもらっていいですかね。
はい、エレベーターの閉じ込めっていうのはカゴの中の人を守る措置で、欠陥というわけじゃないっていうこと、
うん、
それから閉じ込められたら各階の、ボタンを押して、うん、それでもダメなら非常ボタンを押して、うん、であのスピーカーから声聞こえてくるんで今の状況を伝えてください、
うん、
で、係員あのメンテナンス会社か、うん、メンテナンス会社の係員が来るまではじっと待ってましょう、
うん、
あのカゴの天井とか脱出できないですし、
うん、
勝手にあのカゴとか扉をこじ開けて外に出るっていうのは一番危険な行為なので、とにかくあのメンテナンス会社の作業員が来るまでじっと待っててください。
わかりました。
はい、
はい、
今日は、はい、
各階を押して非常ボタンを押す、
はい、
これしかできないってことですね。
あ、そういうことです、
はい、であとはただひたすら待つ、
はい、我慢できなくなったら三角の椅子のトイレを使ってください。
はい、隠れ蓑もあるんでね。
はい、そうです、はい、じゃあ今日はこんなところでよろしいでしょうか。
はい、どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。スムラジ第4回目の放送いかがだったでしょうか。今回はエレベーターの話だったんですが、リクエスト等あればですね、ブログの方からメールをいただければと思います。また次回の放送をお楽しみに。それでは。